本日の聖書の箇所はイザヤ書6章1節から8節です。お読みいたします。ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つの両足が覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わして言っていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。その叫ぶ者の声のために敷居のもといは揺るぎ、宮は煙で満たされた。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たからだ、見たのだから。すると私のもとにセラフィムが一人飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります、私を使わしてください。ここまでです。それでは、王座に座しておられる主というタイトルで竹下先生にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
はい、皆さんおはようございます。すっかり暖かくなりました。今日なんかもう25度とか、日中まだこれからかもしれないですけど25度とか超えてくるらしいですよね。いきなりもう、25度を超えるってことは夏日っていうんですだっけになって、 あっという間に何か春を駆け抜けていくような勢いで暑くなっていますけれども、皆さんお帰りなかったでしょうか。さて、今日はですね、ちょっとね、前の小ネタがですね、思い浮かばずに実はここに来て、なんか浮かぶかなと思って来ていまして、原稿でもここ空欄にしてあるんですよねあったんですけど、特にこう上からのインスピレーションがなかったみたいですそのままいきなり聖書の箇所に入ってっちゃうような感じなんですけれども、まあそこでちょっと一笑い取れたからいいかなということにしておきまして、今日の箇所へと入っていきたいと思うんですが、今日はですね、イザヤ書からこう取り上げさせていただいてるんですけども、純粋にイザヤ書っていうよりはっていうと、純粋にイザヤ書を読まないのかって話になってしまうんですけども、ちょっとですね、一つテーマっていうか自分の中でテーマを考えていて、今日はですね、神の国あるいは天国ということを意識しながらこのイザヤ書を読んでみたいなというふうに、こう思っているんです。皆さんは天国って言われるときに、天国ってまあ言われるっていうか聞くときに、どこにどう存在しているというふうにパッとこうイメージ、浮かぶでしょうか。学問的な理屈とか解釈とかそんなのはどうでもいいよねそういうんじゃなくて、パッとこう天国って言われるところにどこにどんなふうに存在してる、国っていうか何だろうかっていうふうにイメージするでしょうか。 これはなんとなく私が描いたイメージですよ。天国というとこの世の生涯を終えた後、私たち自身を終えた後に、こう死んだ後にこう行く場所で、天にあるというか、これもあれなんです、天にあるって上にあると思うじゃないですか。地球丸いんで、地球の反対側の人たちと全く逆方向になっちゃうんですよね。でも天になんとなく上の方にあるというか、まあどこにあるのかわからないんですけども、この世とはまた遠く離れた、あるいはまた別次元な場所にこうあって、そこでは神様がこう治めていて、そんな国、そんな場所、行き場所、死んだ後に行く場所があるようなイメージ、そんなイメージがあるんじゃないのかなというふうに思うんです。神様はその天国からですね、私たちをこう見下ろしながら見守っていて、こう時々こう天の窓を開いてですね、こっちから言うとこっちですね、そこからですね、精霊を注いでくれたりとか、さまざまな恵みや助けをこう送ってくれているっていうような、なんとなくそんなイメージがあるように思うんです。私自身も無意識のうちになんとなくそういうイメージを描いていたかなというふうに感じるんです。もちろんそれも間違いと言い切れるものではないと思うんですけれども、イエス様は宣教を開始された時に、時は満ち、神の国は近づいた、こう言って宣教を始めたんですよね。で、主の祈りでも御国が来ますようにとこう祈っておられます。天国はですね、私たちが将来行く場所、まあそれもそれであるとは思うんですけれども、実は私たちのところに来るもの、神の国が近づいてくる、私たちが行くんじゃなくて神の国が近づいてくる、あるいは御国が来る、そういう向こうからやってくるものでもどうやらあるようです。そこでですね、そんな神の国っていうのを今一度ちょっと考えながら、今日のイザヤ書の箇所も見ていきたいなと、こんなふうに思うんですけども、預言者イザヤっていうのはイエス様よりも700年前に活動していた預言者です。その彼はウジヤ王が死んだ年に、高く挙げられた王座に座しておられる主を見た。これはもちろん幻の中なんですけども、その王座とはまさに神の国の王座であったわけです。ウジヤ王っていうのが出てきますので、ちょっとだけ説明しますと、ウジヤ王っていうのは、南北に分かれていたイスラエルのうち南のユダ王国、その南のユダ王国の中でもまあまあ歴代の王様の中でそこそこ良かった王様です。この時のイスラエルというのはソロモン王様、サウルがいて、ダビデがいて、その次はソロモンだったわけです。そのソロモン王様以来ですね、王様自らが神様ではない神様、偶像を持ち込んじゃって、南北にそれが原因で南北に分裂し、北も南もですね、王様の良し悪しで、国ごとこう左右されていた、そんな時代でした。このウジヤ王も、聖書の他の箇所を見ますと、他の神々を捨てられずに、その他の神々も拝んでしまってはいたようなんですけれども、それでも聖書の神様にもこう信頼して、従おうとしてより頼んで、国を治めていた。ところが一方でやがて傲慢になってきて、本来祭司たちしか捧げられない功を自らが王だからといって捧げようとして、咎められてもしまった、そんな王様です。それでもまあ歴代の王様に比べればまあまあまあまあマシな方というか、良い方の王様ではありました。そのウジヤ王が亡くなった時に、次の王様は誰になるのだろうか、次の王様は果たして大丈夫なんだろうか、イザヤにはそんな不安もあったように思います。そこで神殿に行き祈っている時に、この幻を見たわけです。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。 セラフィムっていうのは神様のそばで使える天使のことです。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わして言っていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ、その叫ぶ声の者の声のために敷居のもといは揺るぎ、身は煙で満たされた。この賛美、セラフィムがしている賛美っていうのはヨハネの黙示録でも同じように描かれていて、やはりこう6つの翼のある天使たちがこう賛美している姿が描かれています。聖なる聖、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、神であられる主、万物の支配者、昔いまし、常にいまし、後に来られる方。黙示録ではこの賛美が昼も夜も絶え間なく叫び続けられていたというふうに書かれています。私たちクリスチャンもまずこの高く上げられた、すなわち神の国の王座にはこの神様が座しておられる、高く上げられた神の国の王座に座しておられる主、神様をまずしっかりと見る必要があると思います。それは 天地に高いという意味ではなく、栄光の上に高いという、栄光の上に高いという意味です。今世界では北朝鮮問題、シリアでも内戦が続き、ミサイル攻撃も行われました。難民も多く出て苦しんでいます。その一方で自分たちの国を守るためにアメリカと中国の間では関税をめぐって貿易戦争だなんていうことも言われています。その間に挟まれるようにですね、日本もさまざまな問題、数多くの問題を抱えているのが現状です。ですがこの国の政治がどうであれ、世界の状況がどうであれ、国という単位ではなくても家庭でも、また仕事や社会にあったとしても、人間のリーダー指導者のそのさらに上の地位、上の高いところに、高く上げられた王座には今も昔もそしてこれから先も、主なる神様が座しておられます。多くの人がそれを認めないでいるかもしれませんが、実は今この場もこの世であっても、全て神様が作られた神の国であるはずなんですよね。私たちがこの世というのは、永遠というではないにしても、私たちが、もうすでに私たちはもうすでに天国、神の国に入れられているはずなんです。私たちはその住民、神の国民であるわけです。ちょっと社会科の勉強になるんですけども、国の3要素っていうのは、1、住民、国民ですね。2、領土、領空、領海、領域ですよね。そして3、他国に干渉されない主権。日本の場合では国民主権、国民に主権がありますよって言われています。その主権です。住民は簡単に私たち、であるわけです。領土、領空、領海というのは本来神様がこう作られた、地球はもちろんのこと全宇宙であるはずです。ちなみに日本では日本語では天の御国、略して天国というふうに呼ばれるようになっているんですけれども、これは主にマタイの福音書だけではないんですけど、マタイの福音書で多く、ほとんど多く、他の福音書では神の国って言われて、あるいは御国って出てくるんですけども、マタイの福音書に限って天の御国っていうのが非常に多く使われています。その天の御国って、の天っていうのは天という、 こう空か宇宙か、さらにその外側か遠いどこか特定の一箇所を指している点ではなくて、複数形なんですね。もろもろの天は、満天の星空がこう広がっているもろもろの天はっていう意味です。そのもろもろの天の支配は、あるいは全宇宙的な王国は すなわちそれは神の国を指して、天の御国って言ってるんですね。ユダヤ人たちが神っていう言葉を神様の名前をみだりに途絶えてはならないということで配慮して、あえて神の国と言わず天の御国っていう、こういう表現をしているんです。ですからこの全宇宙が本来神様の国なんです。で、問題なのは3番目の主権なんです。本来主権っていうのは天地を作られた神様にあるはずです。主権っていうのはですね、国家における最終的な決定権であり、その国の統治権であるわけです。国民を治める権利ですね。それは他国も認めていて、他国に干渉されない、っていうのがこの主権があるっていう状態なんです。外国がそれを侵害しない、それを認めている、それが主権があるっていう状態です。ところがこの地球上では必ずしも神様の主権が認められているとは限らない。それは決してウルトライ強国の日本ばかりではありません。たとえクリスチャンの多い国であったとしても、その国の王様がたとえクリスチャンであったとしても、果たして必ずしも神様の主権が守られているのか、神様の主権でその国が統治されているのかっていうと、それはまた別の話になってしまいます。むしろこの地球上ではほとんど人間たちの思いが優先されていて、神様の主権が侵害されてしまっているっていうのが今の現状、正確なところなんだとこう思うわけです。神様に主権があると知っているのと、神様の主権を認めているっていうのとは違うはずですよね。神様がイエス様が王座についておられるっていう知っているっていうのと、そのイエス様が王だとして認めているのとは違うはずなんです。ですが私たちは、人間のリーダーが誰であったとしても、支配者がどうであったとしても、今も高く挙げられた王座には神様イエス様が座しておられる、この方こそ王の王、主の主、それを認めていくことが、私たちクリスチャンであり、神の国民の使命、であるように思うわけです。私たちがそのことを本当に認めるならば、その王座に挙げられて、王座に座しておられる神様を本当に見上げるならば、ここも立派に神の国でになるわけです。それは決して教会っていう場所だけではなくて、家庭であったとしても、職場であったとしても、たとえそこにクリスチャンが自分一人だったとしても、実は神の国、もし私たちが神様の主権を本当に認めるならば、そこは立派に神の国であるわけですという話をしていくとですね、我々真面目なジャパニーズピーポーの間ではですね、私は神様の主権を認めているとは言えないな、従っているとは言えない、神様に従っているとは言えない、この私はダメだというふうに思ってしまう人も少なくはないんだろうと思います。実は私もその一人なのかもしれない。預言者イザヤも実はそうだったわけですね。5節を見ます。そこで私は言った、ああ私はもうダメだ、私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。本当に聖なる聖なる神様を見上げたとするならば、私たちはその私たち自分自身の愚かさであったり汚れ至らないところが見えてきます。ある意味見えて当然なんです。聖なる相手はこう聖なる神様なんですからね、自分の聖じゃなさぶりは知ることにもなります。ですが決してダメでは、そんな私はダメではありません。
ただ私たちは本当に王座に座しておられる主を見上げて、その自分の至らなさを自覚するということは必要なように思うんです。ここまでのイザヤと、6章以前のイザヤというのは神様のから与えられた予言とはいえ、民のことばっかりを見ながらあーと同じように嘆いていたんですね。このあーっていうのは災いだっていう嘆きの表現であるわけですけれども、その前の5章をちょっと見てください。まず8節のところ、あーこれが災いだっていう、こういう表現であるわけですけれども、ああ家に家を連ね、畑に畑を寄せている者たち、あなた方は余地も残さず自分たちだけが国の中に住もうとしている。続いて11節もですね、ああ朝早くから強い酒を追い求め、夜を更かして葡萄酒を煽っている者たち、また18節でも、ああ嘘を綱として戸川を引き寄せ、車の手綱で、車の手綱でするように罪を引き寄せている者たち、続いて20から22節になるともう連発していくんです。ああ悪を善、善を悪と言っている者たち、ああ己の知恵ある者とみなし、己を悟りがある者と見せかける者たち、ああ酒を飲むことで有志、強い酒を混ぜ合わせることにかけての業のもの、こんなふうに、イザヤはですね、自分以外の周り、民のこと、他人のことに目を向けて、ああ災いだ、ああ災いだってこう連発していたわけです。私たちにもこれはありがちなんだと思います。自分が正しいと思うとき、あるいは自分自身のことを棚に上げてしまうようなときに、人のことばかりをああと嘆いてしまう、そんなことはあるように思うんですね。ですがイザヤであっても、本当の主権者、王座に座っておられる神様の姿を見たときに、初めて民と同じ汚れが実は自分自身にもあること、自分自身の汚れに気がついて、ああ私はもうダメだと、ああそんなふうに嘆いたわけです。でも本当に、そんな私、そんなイザヤはダメだったのか、そんな私はダメなのかというと、決してそうではなかったんです。6節、すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火箸で取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪は贖われた。この神殿にあった祭壇というのは、全焼の生贄が捧げられていた祭壇のことだったと思われます。その祭壇にあった燃え盛る炭とは、私たちクリスチャンにとってはまさにイエス様の十字架です。もし本当に燃え盛る炭火が口に触れたら、熱いどころの騒ぎじゃないと思うんですけれども、それと同じように私たちクリスチャンにとって、イエス様の十字架を見上げる、十字架をのもとに行くっていうのは、ある意味、辛い、見たくない、できれば見たくない、触れたくないことなのかもしれません。ですが本当に燃え盛る炭火で焼かれるようにして釘打たれ、焼けるような痛み、苦しみを負ってくださったのはイエス様ご自身なんですよね。これが私たちの王、本来主権者であり王座に座しておられる方が人となって、地に下り、私たちのために十字架を背負ってくださった、これが主権者の姿、主権者の取った方法でした。ヨハネの手紙でも学んだように、このイエス様の十字架によってのみ私たちの罪は許され、清められます。清められるっていうとですね、またこれは人間的な正しさを思い浮かべちゃうんだと思うんです。でも聖書の言っている正しさ、求められていることっていうのは、私たちが愛すること、神様を愛し、自分自身も愛し、そして隣人、隣人を愛するということです。ここに愛があるイエス様の十字架のところに、愛があります。自分がどれほどまでに、愛されているか、 どのような自分が愛されているのか、そしてその十字架の下で私たちは愛することも学んでいくわけです。決して、私たちの行いによるのではありません。イエス様の十字架によって私たちは愛を知り、そして愛する心が与えられていく、養われていくわけです。イエス様が恵みのうちに、清めてくださるわけですね。私たちは事実唇の汚れたもの、自己中心的な罪ある人間です。時には神様に従えない、神様の主権を侵害している一人なのかも、一人になっていることもあるのかもしれません。ですがそんな私たちをも、そんな私たちであってもイエス様は、そのイエス様の主権、判断、意思によって今や神の国民として私たちを迎えていてくださっていて、私たち自身がまずそのイエス様の主権の中で神の国の保護下にあるわけです。決して私たちが従ってるか従ってないかっていうことではなく、私たちもまた神様の国の中で、神様の主権の下で、私たちは保護されているわけです。自分自身も許され、愛され、そして守られているんだということをぜひ覚えてください。これらも全て神様の主権によるものなんです。その神様がこう語っているわけです。8節、私は誰を使おうそう、誰が私たちのために行くだろうと言っておられる主の声を聞いた。これはですね、イザヤの名指し、イザヤを名指しして指名しているわけでも、イザヤだけに語られているわけではもうないんですよね。私たち全ての人間に向かって、語られているんです。誰を使わそう、誰が私のために、我々のために行くだろう。その声に私たちはどう答えるでしょうか。どう答えたらいいんでしょうか。私たちが使わされるっていう時に、おそらく皆さんの間でこれもこう、私もいろんなところで話をするじゃないですか。そういう時にこう、こういう礼拝の場だとすぐに反応っていうのが聞けないわけですよね。でもその後にこう話聞いたりすると、そういう時不意に何気なく使ってると、実は私の言いたいことと違うことが書いてくる時があるんですね。で、使わされるっていう時に、多いのがまず宣教や伝道の働き、あるいは教会での奉仕、そういったことに限定されちゃってる時がこうあったり、するんです。もちろん確かにそれも大事な働きの一つ、一部です。ですが、一つの国全体っていうことをイメージしてみると、必ずしも伝道だったり宣教だったり、あるいは教会だけの働きが国全体の働きっていうわけではないはずです。実にさまざまないろんな働きが あるわけですよね。家庭であったとしても、夫としての役割、あるいは妻としての役割、また親として、あるいは子供として、それぞれ役割は違ってきます。職場でもそうです。宣伝や営業も大事ですけれども、経理や総務といったそういった必要な仕事もあります。たとえその中に、クリスチャンが自分一人だったとしても、そこもしそこも実は私たちが神の主権を認めるときに、そこも実は神の国の一部なんだって認めたときに、実は一番偉いのは社長ではなく、その上にですね、王なるイエス様が座しておられる。そう考えていくと、家庭であっても職場であっても、何をどう役割を果たすべきなのか、その態度や対応の仕方もちょっと変わってくるんじゃないのかなというふうにこう思うわけです。その中で直接宣教伝道ということはできなかったとしても、良くも悪くもですけども、その私という存在を通して、人から人へこう伝わるものってあるはずなんですよね。 これは私の場合でちょっと例でお話ししてみますと、教会ではそんなにイラッてすることってあんまりないんですけども、職場でこう仕事をしていると、こう忙しくなればなるほどついついこうイラッとしてしまう、そんなことが私には多いんですね。でかつて若い頃っていうのは全く遠慮なしにそのイラつきを表に出してたわけです。でも会社であっても、実はここも神の国、王座に座しておられるのはイエス様であって、そのイエス様が王だとしたならば、この態度ってどうなのだろうかっていうふうにある時ふと思わされた瞬間がありました。何を言おうとしたんだっけかな、なんかひらめいたんですけど、何をひらめいたのか忘れちゃった。まあそれでもこうやっぱりイラッとする時にはイラッとしてしまうわけです。それはもう、しょうがない。そうイラッとしてしまうで思い出せる。私の父親もクリスチャンなんですけども、家へこういるじゃないですか。でこうなんかこう勘に触るっていうかカチンっていうとバーってこう怒鳴るんですよね。でそれを見ながら育ってきたじゃないですか。人が怒るときはそういう怒り方をするもんだと無意識のうちに私思ってたんですよ。でそれを社会に出たときに同じようにイラッとして怒るタイミングでそういうふうに怒っちゃったんですね。 でやってたんですよ、しばらくの間は。でもある時ふと周りを見渡してみると、そんな風にいきなり怒りをあらわにして怒鳴る人ってそんなに多くなかったんですよね。ある時それに気がつきまして、あれ俺の怒り方って実は普通の怒り方じゃなくてちょっとどっかなんか尋常じゃないというかおかしいのかなという、そういう時に初めて気がついたっていうのがあります。で人によってそういう怒り方とかそういう心の表し方っていうのは変わってくるかと思うんですけども、私はそういうタイプで育ってきてそれが普通だと思い込んでたんですけども、ある時それにあれそれってちょっと違うよねっていうのに自分で気がついたわけです。でもこうイラッとしてしまうその感情が起きるっていうのはもう起きちゃうから、起きちゃった以上しょうがないじゃないですか。で、そんな自分を私はダメだってこう否定していくことではないんだと思うんですね。イラッとしてしまう、それは確かに事実、それが自分のこの性質として抱え持っているもの、でもそのイラッとしている時に決してイラッてしていることを隠していつでも笑顔でにこやかスマイルっていうのがっていうわけではないと思うんですね。イラッとしている自分はいる、と嘆いて しまう自分も確かにいる、でもそのイライラ感をそのまま遠慮なしに表してしまうんではなくて、神の国民、神様から使わされたものとして、ではそのイラッとするその問題点の部分をどう解決したらいいんだろうかと一個ちょっと踏みとどまって考える、あるいは祈り求める、そのどう解決していくべきなのかっていうのを考える、その方法はその時その時で異なってくる、いろいろな方法がきっとあるんだろうと思います。それを身につけていく、私もまだまだ人間としては未完成未熟な部分がありまして、そういうのを試行錯誤しながらそれを求めている、あるいは身につけようとしている、そんなものであるわけです。私の場合はイラッとしてしまう、そういうことが課題なわけですけども、皆さんにとってそれぞれ課題っていうかそういった性質というか性格的なものとかそういった課題はいろいろあると思います。ちなみにしずさんはしずさんネタで言っちゃうと今非常に尋常じゃないぐらい落ち込み、モードなんですね。ぜひお祈りください。もうマイナス思考の塊、で本当に半端ないですよ。で我々からするとね、ピアノ弾いて歌も歌えてすごいじゃないですか。でもまさに私はもうダメだみたいな状態、 ゴスペルシンガーとしてこれまでやってきたけど、私はその資格なんかなかった、誰も認めてくれない、そんなことないじゃない、でも追っかけまでいるよって言ってるのに、ある人から の言葉がすごく意識しちゃったり、あるいは同じミュージシャン同士でここを比べちゃって上の人を見ちゃうと、私は下だ、私には資格がない、私はそこまでの実力がない、誰も評価してくれない、っていうふうに落ち込みモードに今入ってるんですね。それはシズの思い込みでもあるし、そういう、こう、なんていう、思考パターンって、抱えてる思考パターンで今悩みのどん底で、朝起きると突然泣いてるとかね、そういった時もあるんです、で、その度ごとにこうお祈りしたり、聖書の御言葉も読んだり、今日の箇所も実は読んだりもしたりしたんですけども、それがこうシズ の抱え持っているもので、それはシズの課題、であるわけですけれども、それぞれ乗り越える課題はやっぱりあると思います。でも決してそんな抱え持っている不完全な私がダメだっていうわけではありません。神様がそれを清め、それを導こうとしてくださる神様、王座にはイエス様がおられて、イエス様が支配してくれているわけです。この世の中ではそれ以上にもっともっと多くのさまざまな問題が至るところで起きているわけですよね。預言者イザヤの時代もそうでした。この後を少しだけちょっと見てみたいと思うんですけども、9節のところ、すると仰せられた、言ってこの民に言え、聞き続けよだが悟るな、見続けよだが知るな、この民の心は声鈍らせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ、自分の目で見、自分の耳で聞き、自分の心で悟り、立ち返って癒されることのないために。おいおいって感じじゃないですか。預言者なのにですね、預言された言葉がですね、聞き続けよだが悟るなんてこういうわけですよ。どういうこっちゃねんってこう思うんですね。そこまでにその当時のイスラエルっていうのは非常にいろいろ混乱もしていたわけです。イザヤもその後思わず、主よいつまでですかとこう尋ねてもいますけども、神様に従っていけば全てがこう順風満帆、順調にうまくいくとは限りません。ですが目に見える現実はどうであったとしても、意図高き神の国の王座には、今もとこしえまでも神様、イエス様が出しておられて、イエス様が治めてくださっている、この方こそが私たちの王で、そしてその方に私たち自身も守られ、保護されているわけです。私たちが、私はもうダメだと思っても、イエス様は私たちのために十字架をも背負って、この私を愛し、その十字架によって、許し清めてくださいます。決して私たちの努力行いによるのではありません。神様が清めてくださる、神様が助けてくださる、そしてこの今の私たちに向かっても、誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと語っておられるわけです。与えられている能力、才能も人それぞれです。できること、できないことも、長所も短所も皆違います。皆が伝道者でも、皆が宣教師でもありません。語るばかりが脳じゃない、悩みを聞く人も必要です。困っている人を手助けする人も必要です。地味で隠れた仕事をする人、細やかな手作業をする人、経理や費用を算出する人、あるいは仕事で言えば商売営業して、お金を稼ぐ人、そういった人も必要です。いろんな働きがあってこの社会は成り立っています。今世界はまさに混沌としている状況です。誰を使わそう、誰が我々のために行くだろう。家庭や職場、この社会、今週も私たち神様の国民として、 神の国の国民として、それぞれの地域社会与えられている、使わされている場所に使わされていきましょう。ここに私がおります、私を使わせてください。決して私、こんな私はダメだではないんです。ここに私がおります、私を使わせてください、それでいいんですね。そう答えて使わされていきましょう。お祈りしたいと思います。私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります、私を使わせてください。愛する天のお父様、あなたの皆を心から賛美いたします。私たちは本当に唇の汚れたもの、唇ばかりではない、いろんな面で心の汚れも大きいものです。ですがあなたがイエス様の十字架によって私たちの罪を許し、許すばかりではなく、その心にも心に清めてくださり、愛を与えてくださり、そして私たちを神の国民として迎えてくださっていること、そして神の国民として保護されて、保護してくださっていること、ありがとうございます。どうぞ神様、そんな私たちですけれども、神様、私たちのできることをもって、それぞれが使わされている社会、職場、家庭、それぞれの場所にあって神の国民としてあなたの愛や栄光をさまざまな形で表していくことができますように。特に今世界は混沌とし、また社会でも多くの悩んでいる人、苦しんでいる人、悲しんでいる人たちもいます。どうぞ神様、その使わされた場、使わされた場にあってあなた方もにいてくださり、あなたが助けてくださって、私たちできる、私たちに与えられた使命を果たしていくことができますように。ここに私がおります、私を使わせてくださいと答えていくことができますようにお願いいたします。一切をあなた自身、あなたに委ねて愛する主イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。